Yokohama Nankomo Shiroi Koto Labo Podcast.
Yokohama Nankomo Shiroi Koto Labo. 最近気になることが iCloud と iOS 5のアキビョンです。
こんにちは。最近気になることが Amazon クラウドプレイヤーが気になる、ジミーです。
今日もこのポッドキャストをこの2人で、お届けしようと思います。これからしばらくの間お付き合いよろしくお願いします。最近気になることで、iCloud もう旬だから、はい、今触れとかないといつ触れんのっていう話になっちゃうから
そうですね、
今言うよね先に。じゃあ俺話させてもらうね。
はい。
でこれはまあ発表になってるのが6月6日、
66の日、
うん、今収録してる日の昨日だね。
ああそうか、
それが、WWDC で Apple が発表した内容なんだけれども、iCloud っていう名前はもっと前から噂では出てて、その内容が明らかになったんでちょっと紹介しようと思います。
あ、なるほど。
はい。まず、無料で5ギガの、ストレージが使える、
はいはいはい、
ネットワーク上の、
うんうん、
で、iTunes ストアで買った音楽、
はいはい、
アプリ、それから電子書籍なんかを保存しておけるね、そこに。
あ、それ以外の自分で CD からコンバートしたやつはダメなんですか？
それはね、できるんだ。
できる。
ただお金がかかる。年間 24.99 ドル払う。
あ、好きですね、24.99 アメリカ人は好きだな。
そう、まあ、そこのどのぐらいまでとかいうのはサイズね、
うん、
5ギガじゃ、まあ、そう、自分の CD のリッピングデータは足んないからね、
ね、
多分ね、う
ん
うん、だから、まあ、サイズがどれだけ拡大されるのかとか、そういう情報はちょっと今見たところなかったんだけども、
はいはい、
複数の iOS デバイスと、
はいはい、
Mac、PC で共有ができるというような、
なるほど、
仕組み、
うん
うん、でこれでただ C がついてるんだけど、自分でリッピングした CD でも、
うん、
iTunes ストアにないとダメだ。
え、同じ曲がない
と。そうそうそうそう。結局そこから流用するんだよね、多分ね。
あー、
データを。
はいはいはい、
うん、みんながみんながどんどんアップしない。
あー、うん、なるほど。
だ、そう考えると5ギガでもいいのかなって今ちょっと思った。逆に。
あ、
自分のアップできるのは5ギガでも、
はいはいはい、
iTunes ストアに Apple が用意してあるんだったら逆に容量かかんないわけじゃん、向こうとして。そういうのもあるかもしれない。
ってことは音楽データをデータと考えたときに、ダブるものは、Apple側で削除しちゃうとか、そういう、中のサーバーの中で削除するとか、まあ大人の理由がいくらでもあるわけですね。
そうだね。
多分全世界中に5ギガを配布したら大変なテラ数とか大変なペタ数になる。
そうそうそうそうそう。
なるほど。
この無料っていうのはどこまで無料なのかは分かんないんだよ。最初、その、5ギガとかそういうのが発表される前は、MacOS X の、
はい、
ライオンって今度出るやつ、
あ、コードネームか、
うん、はい、それのユーザーだけ無料みたいな感じだったんだけど、そしたら、ね、iPhone とか iPad とかのユーザーで、Windows ユーザーにはちょっと恩恵ないでしょ。そこはちょっとまだ分かんない。もうちょっと情報はフォローしていきたいなって思ってるところ。
なるほど。
あとね、同時に発表された iOS 5の、
はいはい、
ちょっと詳細な内容、はい、これも割と噂レベルではいろんなところで情報があったんだけども、俺がすごい嬉しかったのは、iPhone 3GS にも対応。
3G、 お
お俺もジミー君も 3GS だからね、
まだね、
今のとこ ね、
うん、しかも壊れてますからね。
そうそう、取れてる話はこの間、
動いてない
この間してた。それで、まあ、どこ、まあ、ほら 3G が iOS 4を使えたけど、
はい、
マルチタスクには対応しなかったとか、
うんうんうん、
そういう制限がかかるのかもしれないけどね。何つたって貧弱だからね、 3GS はね。ただ、まあ、新しい環境をこう触れられるっていうのはいいかなと思って。
なるほど、
うんうん、俺としては本当に前も言ったけど、新しい iPhone が出たらすぐ買う、つもりだから。それまでのつなぎで、つなぎでね。そこはそんな感じ。
なるほど、はい、
で iOS 5のどんな機能が 追加になるかっていうんだけど、うん、あの通知機能ってあるね、うん、今こんなメールが来たよとか、
まあ、プッシュですね、
プッシュプッシュ、うん、そうそう、はいはい、ツイッターで来たよみたいな、はいはいはい、あれ今アプリごとに来るようになってる。
ああ、うん、うん、そうですね、うん、
それがねシステムに統合されて、今こんなの来てますよみたいな、うん、5個、はいはいはい、あの通知あるよみたいなのはあるみたい、うん、でよく考えてみたら、うん、Android の、はい、通知ってあるよね。
ありますね、
うん、上の方のステータスバーみたいなところに あそこに来るんだよね、うん、であれがのあのデザインとかやり方がいいかどうかっていうのは分かんないけど、はいはい、まああんま良くないんだけど、うん、見れる統合で見れるのがいいよね、うん、どのアプリ使ってる時でも上のステータスバーにその必ず通知が来る、あれをもっとスマートな形できっと見せてくれるんじゃないかなと、うん、アップルだから、
はいはいはい、うん、
それ期待してます、うん、
まあ飛んでますね、
うん、
ヘリがこれ収録流せのこの
いい感じで音が入る、
いい感じで環境音としては、うんうん、これ効果音じゃないですからねこれね
効果音は入れられるけど、
ね、効果音入れられるけどこんなにうるさい、ね、効果音はね、うん、はい、
あとはね、うん、トゥドゥが入る、
あ、
うん、トゥドゥ、トゥドゥね、ないでしょ今の iPhone。
ないでもカレンダーアプリとかで、
うん、アプリとかにはある、
うんうん、
あと無料のアプリとか有料のアプリでいっぱい出てるけど、うん、それが標準で入ってくると、まあ俺も今更トゥードゥでなんかこれから自分のやることを管理するみたいな、うん、そこまで切羽詰まったっていうか、なんだろうな、うん、管理していこうっていうのはないんだけどね、うん、でも、まあ、欲しい人はいるかなと思う、まあまあまあ、それが一番大きいいいのかなっても、
うん、あとどのカレンダーアプリでも、うん、トゥードゥがどうたらこうたらとか、
うん、うん、まああとはこれはもっと正確な情報が出てきたらまたちょっと行きたいなというふうに思うんで、はいはい、まあ、報告
までにと、
までにということで、そう、 あとね iOS5 でね、これ忘れてたマルチタスク用ジェスチャーっていうのがね、
マルチタスク用ですか、
うん、これ、うん、これがね
若干噛みましたね
今、うん、噛んだね追加に なるら正式採用されるらしい。
ほう、
正式採用ってのはどういうことかっていうとね、はいはい、今の iOS 4.3 でも実は使えるんだよ、
うんうん、
ね、今 iPad 持ってきたんだけど、うん、ね、4本指使うんだよ、4本か5本、
お
もうねすごいよこの野蛮人みたいな感じにこれでね、
ええ、
若
干なんか、
うん、今アプリ立ち上げてるんだけど、はいはい、これをね4本でビッてやるとね、アプリをこう、
お
あの、ね、ホームに戻んなくてもどんどんアプリが切り替わる、
へ
え、ホームボタン押さなくていいね、
あ、なるほど、
この5本指で画面をガシッてやるとホームに戻る、
おお熱い、え、何これどうなってるんですか、
これこれ
新しいバージョン、
上にやるとこうして4本指で上にフリスライドするとマルチタスクバーが出てきてくるから、ポッといけるでしょ、ほんでまあ、こうやってあの4本指で上に上げたら下で下げたらこうです、
はあ、
これはねどうしたら今 4.3 でどうやったら使えるかっていうと、はあはあ、これね X コードをインストールした Mac が必要なんだよね、
はあ、
それで有効にすると、う
ん、あ、マルチ
設定画面にマルチタスク用ジェスチャーっていうのが出てくる、これでオンオフするだけ、
はいはいはい、
これがね若干不安定なんだ落ちる時があるたまに、
うん、
これ iPad1 だからかもしれないけどメモリが足んなくて、
うんうんうんうん、4本指、
うん、ちょっと4本指ね、なんだろうね、お箸の国の人だからかもしれないけどね、なんか手掴みって感じがすごくいい、なんかね俺アメリカ人が考えたなんか手で掴んで食ってるみたいな、 そうね、そんな感じがしてね、ちょっと違和感あるんだけども、
なんかキャドのマウスみたいな感じですね、
あ、本当
キャドのマウスって3つボタンでしょ確か、
あ、そうそうそうそう、
う
ん、そんな感じ、
え、 4.3.3 からですか、
いや 4.3、 あ、4. 俺のが俺 4.3、
うん、あれなんか今日、
うん、
あのたまたま同期したら 4.3.3 になってましたけど、
あ、本当、
うん、
4.3 から OK だと思うよ、
Mac がないとダメってことですね、
うん、Mac で あとね、うん、まあ、そう正式にはそうなんだけど、うん、あ、変なやり方で、
Mac じゃないと
初期設定を PC にあのダウンロードするアプリが、アプリっていうかソフトウェアがあって、うん、それで設定ファイルを書き換えて、うん、また戻すと Windows でもできるって情報はあったよ、うんうん、
なるほど、
これでホームボタンをさ 壊れるとかってちょっとなくなるかもしれないよね。
僕の初代の iPad 1はあのホームボタン壊れましたからね、うんうん、
で新しいのにな
ったからね、ね、うんうん、懐かしいですね、
うん、で俺の気になること点の報告は気になることの報告はそんな感じかな、は
い、じゃあ僕ですね。で
ジミー君の気になる Amazon クラウドプレイヤークラウドつながりで
クラウドつながりでアラウドクラウドプレイヤー、うん、これあのこの間の収録であったやつと、なんだっけ何でしたっけ、
ああボツになったやつね、
あボツになったやつ、あごめんなさい、
マルチあじゃあオーディオギャラクシー
オーディオギャラクシーっていうの
は、ね、うん、それ後で話そうかとは思うんだけど、うん、
で要するに、Amazon が、クラウドサービスを展開をしていってて、うんうん、その中でまあ要はその、うん、さっきのアウクラウド、アイクラウドみたいな感じで、うん、音楽データを Amazon 内のサーバーの中にまあアップロードして、うん、いつでも、オンデマンドでストリーミング再生ができるというプレイヤーが、アプリ版として iPhone に、出てくると。
あまだ出てない、
ひょっとしたら、なんか僕も情報中途半端だけどアメリカの方だと出ているっていう話はあった、うんうん、でもそれでアマゾン見てみたけど出てこないし、うん、iTunes ストアで、ね、iTunes ストアで見ても、うん、アマゾンのやつだとアマゾンのあのなんかショッピングのあれしか出てこないので、うん、まだ日本では出てこないのかな、それともまだ準備段階なのかなっていう感じなんですけどね、うん、
それどんな曲でもアップロードできるの
そこの辺がねまだいまいち分かんなくて、でもアップルと違ってアマゾンだから、うん、結局何でもいいんじゃないかなと。
あだといいね、
うん、
俺この間俺のその話してたオーディオギャラクシーってやつはさ、うん、結局自分の PC Mac から、
うん、あそうかそうか、ストリーミングで
しょ、そうそうストリーミングするから、うん、自由だっていうのはあるんだけども、うんうん、何に使っても自由だったんだけど、はい、その iTunes が入ってるパソコンを起動しとかなきゃいけないっていうのがあったんだよね。
これはもうアマゾンにクラウドがあって、うん、そこにデータ置いてあるので、うん、まああんまり必要ないと。
そうだよね、だから iCloud もそうだし両方クラウドだから、うん、そういう PC 立ち上げとかなきゃいけないなんていうのはないっていうのはいいよね、
うんうんうんうん、いいですね、うん、まあそれが今度出てくるというかリリースされるみたいなこと言ってて、うん、まあ何がいいって自分要はその iPodiPhone の中に入ってる iPod のデータが、うん、ダイエットできるから、うんうん、いいなと、うん、まあでも電波入んなかったら聞けないので、うんまあ、それはしょうがないんですけど、うんまあ、そのデータを圧迫しないという部分ではいいかもしれない、
うん、オーディオギャラクシーじゃダメなの？
オーディオギャラクシーあの家のパソコンをずっと電源オンにしておくっていうことができないから、うん、っていう人のためにはやっぱクラウドみたいなのがいいんじゃないかなと。
そうなんだ、
そ
うなんだ、うん、それだけ？
そう、
そんな感じなんだ、
うん、さらっと、
うん、じゃあ気になることはお互いそれで、
はいはい、
うん、以上で
、はい、
じゃあ今日のメインテーマ、
はい、
うん、ジミー君が用意してくれ
た、はい、メインテーマやってきましたね、うん、マジックキットと言いますね、うん、
この間マジックレーンって言ってたよね。
マジックレーン、あそうマジックレーン、そう、うん、マジックレーンだ、うん、マジックレーン、あのね製品によってそのキットやったりとか、うん、あのマジックレーンとかっていうんですけど、うん、正式どっちかな、マジックレーンの方がいいのかな。
あ、
まあですね、
ちょっとね今なんかすごい開発中の、
そうですね、開拓
製品を微妙にこう試してる段階なんですね。
そうそうそうそう、うん、ですね、日本で、うん、最近流行り始めてるらしいんですが、うん、非接触型、無線充電かな、
うんうん、
が一番たあの日本では馴染みがあるのかな、
ね、うんうん、
で
電磁誘導を使ってるやつ
だよね。電磁誘導で、このマジックレーンマジックキットっていうのはですね、うん、日本ではオーセラスジャパン株式会社というところがですね、うん、今作っているんですが、うん、要はマジックレーンというですね、うん、薄っぺらいこう鉄の板がこう何枚かペーってこう、うん、なんていうんですか、タイル状でもないんですけど、うん、こう並んでるあの、うん、プレートの上に、うん、例えば各種携帯電話のコネクタ、充電コネクタのとこの先っちょに、うん、なんかキーホルダーみたいなのをくっつけて、うん、そのキーホルダーをそのマジックレーンか、うん、その充電台の上にこうちょっと乗っけると、うん、そこが接触、金属面とあれが接触して、うん、まあ、結局充電ができるという素晴らしい、 ものがありましてですね、
そうだね、
これ雑誌のダイムで見たんですけど、で
マジックレーンこの間見せてもらったらなんか結構軽い感じのマウスパッドみたいな感じだったよね。
でそのそうマウスパッドみたいなところに乗っけると、うん、でブライムで見てすごい気になったので、うん、直接この会社にメールをしてですね、うん、ちょっと欲しいんですけど、うん、どこで売ってますか、うん、みたいなメールをして、うん、まあ、やりこりしているうちにですね、まあ、ちょっとそんなに興味があるんであればちょっと会社の方に来ていただけるとありがたいんですけどみたいなことを言われてあそうですかと
来てと、
うん、で長谷さん
すごい興味のある人だ、
ね、多分そんなにガツガツこう言ってくるやつがいなかったんでしょうねということで、行ってまいりました。オーセンスジャパン株式会社、会社としてはですね、神奈川県の新横浜という駅の近くにあるんで、行ってきました。仕事の休みの、でその時に、まあ、いろいろどういうもんだというのを説明をしていただいて、うん、でその、
社長さんが直々に説明してくれたんですよ。
社長さんが直々に説明してくれたんですね、うん、すごいね、1時間ぐらいね、うん、でありがたいお説明をしていただいて、うんうんうん、で、結局ですね、モニターということで、うん、1台セットをですね、うん、貸し出していただきまして、実際使わせていただきまして、でまあ、そのうちというか、まあ、ちょくちょく遊びに来てくださいって言われるぐらいな感じの仲間、ね、とにしていただいたんですよ、うんうん、で、まあ、しばらく使った感想はですね、うん、確かにプレートの上にポチョッと乗っけるだけなので、うん、すごく充電が楽です、
うんうんうん、
いいんですが、うん、ですね、iPhone は iPhone 用のジャケットみたいなのが用意されてて、うん、それにもう直接その電子っていうかコネクタをつけずに、うん、要はその、まあ、製品見ていただくしかないんですが、うん、そういうものがくっついて充電するためのものがくっついてて、あ、まあ、台に抜けるだけで充電できると、
うん、俺後でブログにこれアップするときに記事載せるから写真
く
っつけといて、
はい、
う
ん
う
ん、で、使ってみた感想、うん、確かに便利なんですが、うん、iPhone 自体が、うん、同期をするっていうのが基本になると。
ああそうだよね、
これは確かアキビオンにも言ったか言わなかったか分かんないけど、うん、アキビオンが言ってたっけ、うん、基本同期するっていうことが前提だからみたいな。
同期するときにパソコンにつないでその時に、まあ、そうそうそう、充電がされるっていう感じの俺の使い方はね、そうだから、そうそうそう、充電だけするっていうのは iPhone ではあんまないんだよ、うん、だから充電器はほとんど使ってない
も
ん
ね、うん、だから、まあ携帯電話もそうだけど Android もそうだけど同期するっていう概念が特にないので、
う
ん、
そうだね、
だから iPhone ぐらいが同期し、うん、こまめに同期するっていうのがあるので、うんうん、そういった面でいうとジャケットを着させてしまってコネクタをそれの充電用に塞いでしまうと同期ができないので、すごくちょっと不便かなと、いちいち脱がさなきゃいけない。
あ、うん、それはさっきのね iOS5 だとね、
うん、
同期も無線でできるようになるっていう話だよ。
あ、なるほど、うん、それできると
ですね、それでいいかもよ。
いいですね、うん、まあ、そうやってできるようにするの、うん、できるようになると、うん、あれがああしてこうなってっていうのが、うん、いろいろ提案できるので楽しいかなと、
うん、
っていうのは今プレートその、うん、プレート充電台ですね、マジックレーンというプレートっていうか充電台は、うん、の先っちょにはもう AC のアダプターしか1個しかついてないと、うん、ついてないっていうことは、うん、電源が1個で複数の充電をすることができると、うん、で高照値としては4台までが、携帯電話であれば4台までが同時に、うん、電力が落ちることなく充電ができると、
うん、
これはコネクターだけ買えればいいので、変換キットとかっていうのをどっかの量販店で買えば、うん、いくらでもそのフォーマから DS 用とか、うんうん、フォーマから PSP 用とかいうのを買ってくればあるし、うん、今現状でそのキットとして発売されているのでも、うん、DS 用があるのかな、うん、フォーマ AU ソフトバンク DS っていうのがあるので、うん、それらのものだったら10台、あ、4台か、うん、同時に充電できると、大変便利な、
そうだ、ね、
製品でして、
うん、
で、今のところだから AC アダプターが1個しかついてないので、
うん、
Mac じゃなくて iPhone 用として使うんであれば、うん、充電台となるそのマジックレーンの方にドックコネクターをつけて、うん、そことそこを通電するようにすれば、うん、同期ができるんじゃないかと、物理的っていうか、うん、システム的なのではなくて物理的に考えても多分そうだろうな、
うん、
と思ったので、
うん、
まあ 早速で使用レポートとしてそのジャケットを脱がさなきゃいけないからめんどくさいと、
うん、
でプラスその同期をするっていうことが前提なので同期するためのドックコネクターを用意してくださいと、
うん、
っていうのを、会社に一応提案しました。
おすごいね。もうそんなことしてたの。
もうあの感想と提案はもうすでに
そうだよね、うん、やっぱさ意識借りてんだもん。借りてるっていうかまあ分かんないけど
ほぼ永久対応みたいな感
じね、うん、ほぼいただいたような感じになってるから、そこをやらないとね、
うん、
やってるってすごいね。
モニターとしてのそのあれが
いいモニターだよね。
いいモニターね、うん、提案もしてくれて
素晴らしい。それでちょっと今日ねブログポッドキャストで紹介してと、
うん、
もう素晴らしい。
販売
ちょっと営業
販売推進もやってやろうかな。
営業、うん、いいんじゃないかな
ということで、うん、それが無線になると、うん、結構もうちょっとその、
うん、
なんていうのかな、充電台になるマジックレーンの方に、
うんうん、
ちょっとしたちっちゃいアンテナが内蔵されててっていうので、うん、いろいろその可能性は広がるんじゃないかなと。完全なる無線で同期もできるし充電もできるしみたいな、
うん、
いうことができるんじゃないかなと。
なるほど、
いうのがあるので、
うん
うん、そういう意味でちょっと検討してくださいっていうふうに提案しました。 OS がバージョンアップすることによって多分そういう機能が加われてくると便利なんじゃないかなと。
そうだね、うん、だから iOS、 いやもうその同期っていうところはもうほとんどもう Mac、 iPhone、
うん、
iOS デバイスに限ったことだから ね、
そう
ね、考えてみればね、うん、そこにどんだけ対応していくかって、
うん、
ニーズにもよるんだろうけど ね、
そうね、う
ん、でところでそのマジックレーンっていうのは今売ってんの？
売ってます、
うんうん、
さあ気になる情報です。マジックレーン、どこで売ってるか。
だからそれ買えなかったからすごい問い合わせたんだ。
買えなかったから問い合わせたんですよね。あ、ていうかどんなもんなんですかと、ホームページを見てもあまりイメージがつかめなかったので、
うん、
どんなもんなんでしょうねと思って買ってみようかなと思って電話した、
うん、
どこで売ってるのかっていうので電話したんですよ、
うんうん、
さあどこで売っているか関東近辺の方お聞きくださいね、これね、
はい、
関東近辺はですね、
うん、
ヤマダ電機ラビ店ですね
それどこにあるかね、
会話がね、
これ
横浜にはありません。
あ、そうなの、
はい、あるんですけど売ってないらしいです、
う
ん、で売ってるのは、うん、新宿、
うん、
池袋本店、
うん、
あどこだっけ、あと新橋にもあったのかな、なんか関東近辺の、
うん、
ヤマダ電機ラビですね、 LABI のラビですね。
新宿が一番近いのかな、
新宿、
いや
渋谷にもなんか、うん、あ渋谷にあるっつってたな、
うん、
例えばなんか、うん、で、
まあ、物見て買わないとね、
そうで、渋谷のラビ店、
うん、
違うな、どこだったっけな、なんか誰かのブログに書いてあったんですけど、
うんうんうん、
どっかのあれで見ましたと、
うんうん、
それが池袋だったか新宿だったか渋谷だったか、
うん、
なんかどっかにあるというのが書いてあったんで、
うん、
それプラス、
うん、
テレコムショップって書いてあった。
テレコムショップってなんだ、
テレコムショップってなんだと、
違うわ
でテレコムショップってなんだというふうに聞いたのが、要は携帯電話販売店だと。だからドコモショップとか、ソフトバンクっていうのは、
うん、
だいたい伊藤忠とか、
うん、
違う会社が経営している、
うん、
単なる支店っていうか、
うん、
になるので、
うん、
それではなくて、
うん、
携帯電話を、
うん、
メーカー問わず、
うん、
なんていうんだ、ソフトバンク、ドコモ、うん、e モバイルとかなんとかっていうのを全部、
うん、
au とか全部売ってる、
うん、
携帯電話屋さん、街の
あるような気がするね、うん、なんとなくね、
一部テレコムショップみたいないう感じで書いてあったんで、
うんうんうん、
どこぞなもしと聞いたいんですが、
うんうん、
まあ、どこだかはっきりよくわからないみたいな、
あ、本当
って言ってたら、
うん、
この間仕事でですね、岐阜に行ったんですが、
うん、
なんと、
うん、
岐阜のそのテレコムショップでたまたま e モバイルのちょっと気になるのがあって見に行ったら、
うんうんうん、
なんとそのマジックレーン、マジックキットがですね、
うん、
売ってたんですよ
そうなんだ、
驚きで、
超
レアアイテムって書いてあるんですよ誰もどこで売ってるか知らないからレアに決まってんだけど
お店の人はそう書いちゃったの、
書いちゃってる、もうちゃんと綺麗にポップまで作って、ポップで作ってあって、うん、超レアアイテ ム、
そうなんだ、
これからの充電はこれで決まりだぐらいのこと書いて
あ
って、
うん、あそうそう、
熱いと思う、でも俺持ってるしと思う
お店の人もなんかちょっと、うん、なんか対応になんだろう ねちょっと困ってるんじゃないけど、どうしてどう売っていけばいいのかってことだよねきっとね。
宣伝塔になってあげようかと思って。
アピールしづらいよね、あの、うん、お店の人たちだったらね。
ただね、あれもね、うん、ちょっと置いてあるだけで、パッケージとして置いてあるだけでもちょっとね分かりづらいかなと、うん、だ店頭で説明する人がいなきゃいけないけど、
う
ん、
そうだね、
さすがに全国テレコムショップで、うん、それだけを宣伝するために女の子1人2人っていうの研修かけてやるっていうのはやっぱさすがに大変なの でやっぱ都心部の人が客が入るような池袋のラビーとか、うん、新宿とか、渋谷とかのラビーでやっぱりちょろっと説明する人がいるっていう風な感じで普及を進めていかないといけないのかなと。
そうだね、うん、割と 不特定多数に向けて売るっていうものでもないような感じだもんね。
はい、そうですね、うん、でまあ売ってるところはそんな感じですね、うんうんうん、で気になる価格なんですが、
そうそうそう、
価格がですね、これババンとか入らないんでね、
ババン後で入れるよ、
後でババンで入れる。なんとババン、ですね、マジックレーン本体が、うん、今値段が一応ついてはいるんですけど、うん、確か5500円とかぐらいなんですが、うん、iPhone 向けにとか、うん、これから拡大していくために値段が下がるとか、うん、価格の調整をするとかいう話なので、うん、ちょっと今後変わるかもしれませんが、さっき言った5500円の価格よりは、うん、おそらく安くなるんじゃないかと。アフィリエイトぜひ希望ということで。
そうだね、アフィリエイトするのにもアマゾンにも ないんでしょ。
アマゾンにもないですね、
うん、今のところちょっと手の出しよう
がない。そう、もうちょっとマーケティングもね、なんとかしないと、
ね、そんな感じ、
そんな感じですね、
う
ん、
いやどうもありがとうね、
ええ、
うん、ちょっとまたこれからもフォローしてって、ええ、なんか情報あったら、
そうですね、
ブログなり、
ええ、またこんなこと提案しましたよとか、うん、新しい新製品とかが出たら、うんうん、お知らせします。今まだ話できない開発段階のものとかたくさんあるので、うんうんうん、今現状ではその iPhone とか普通の携帯ばっかだけなので、うん、
はい、
ええ、今度これから USB 出力がおにょんにょんにょんにょんにょんとかできる
でしょ
とかっていうのがあるので、
すごいね、いろんな話聞いてんだね、
まあ一応モニターですけどね、
あ、楽しみに、
はい、うん、そんな話もあります。
はい、はい、じゃあ今回のポッドキャスト終わっていこうと思うんですけども、今日は、近所の
公園です、
ね、公園で収録しました。また次回、お届けしていきたいと思うのでお楽しみにしてください。それではさようなら。
さようなら。
アキュヨンでした。
ユミでした。ゆくほんのないかもしろいコロラボポッドキャスト。